はい、カンピロファクター続きいきましょう。臨床症状と潜伏期間ですね、下痢や発熱、腹痛が主症状、もう本当に食中毒の王道みたいな症状ですね、潜伏期間が2日から7日。さて皆さん、1週間前に何を召し上がりましたか？私は覚えてないです。で、結構2日前さえ結構微妙みたいな感じになってくると思うんですけれども、割と潜伏期間が何日間か取るっていう、結構長めですね。で、少量の菌でも感染が成立しと書いてありますが、人間ってね、免疫機能があるからちょっとの菌ぐらい入ったところでどってことないんですよ。ただ菌の中でもやっぱり10個100個が入ってしまうと、もう感染が成立してしまうとか、カンピロバクターのように少量の菌でもやっぱり感染が成立するってことは症状が出るってことね、が、食中毒症状が出てしまうっていうこと、そういう菌も中にはあります。ただ通常私たちがその呼吸の中から呼吸とか、まあ、大気の中にこう浮遊している菌であるとか、食べ物の中に潜んでいる菌とかっていうのは大概免疫機能がね、やっつけてはくれてるんですよね。ただそういうものが効かないものもあるよっていうのは、知っておくといいかもしれませんね。で、菌数が少ないと潜伏期間が延長すると。だ7日とか、何食べたかな、もう すっかり覚えてないとかっていうことが結構あります。で、一般的には成人よりも小さなお子さんであるとか高齢者の方が重症化しやすいです。同じように脱水症状ね、重症化しやすく、回復には1週間程度を要します。ここ大事です。また稀に治ってから10日から30日後に神経疾患と言われるギランバレー症候群を発症することもあります。左側にちょっと書きました、ギランバレー症候群です。ここチェック入れといてください。これね、カンピロバクター独特の症状なんです。侵入してきたウイルスから守るための免疫機能が自分の体の末梢神経を攻撃してしまうんです。要はね、自己免疫疾患です。手足のしびれや麻痺、歩行困難なども、重症化してしまうとあるというふうに言われています。ギランバレー症候群、カンピロバクターでね、ギランバレー症候群っていう、お対のセットは結構覚えやすいので、しっかりチェックをしておいてください。はい、で、予防方法です。二次汚染の防止、まあね、鶏肉なんかがほとんどなので、ちゃんと一回一回まな板をきっちり洗うとか、包丁をちゃんと、洗剤使って拭うとかっていうことが必要になってきますね。二次汚染の防止やら、加熱調理の徹底、はい、ここ大事です。中心温度75度1分以上の加熱です。これね、中心温度が75度を1分以上キープしてくださいってことです。はい、表面温度じゃないです。フライパンに触れてる部分とかではなくって、食品の中心温度が75度で1分以上の加熱っていうのが食中毒予防の最も有効的な手段というふうに言われています。ある程度食中毒を予防するには、この中心温度75度で1分以上の加熱っていうのをしていればおおよそ大丈夫だろうというふうに考えられています。大丈夫じゃないのももちろんありますけれども、おおよそ大丈夫ですっていうふうに言われています。はい、カンピロバクターは後期的環境には極めて弱く、後期的環境ってこういう私たちが呼吸している酸素濃度 20% ぐらいあるところね、乾燥や加熱、酸性化条件には弱いです。これらの条件では速やかに死滅をすることが分かっています。しかし10度以下の低温湿潤環境では長期的生存が可能ということは、冷蔵庫で生きていかれるということです。困りましたね。なので冷蔵庫が、まあ、マジックボックスのようなね、冷蔵庫入れとけば安心みたいな感じのイメージって、まあ、ありますし、私もなんとなくありますけれども、冷蔵庫内が安心じゃないというタイプの菌になります。冷たいところが生きていかれるというタイプの菌になりますね。で、調理師の方の方を見ていただくと発生件数が出てるんですけれども、カンピロバクターがダントツ多いです。発生件数ナンバーワンの菌っていうのもどっか書いておくといいかもしれないね、覚えておかれるといいと思います。じゃあ続いて腸炎ビブリオいきます。ノートのページ先頭からいきましょう。